恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
4章1節から9節。イエスがヨハネよりも多く弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく、弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。今朝はこのところまで、隔ての壁をという題でご一緒に御言葉を味わいます。先週、週報をもって報告しましたように、運営委員会では、今年の11月5日から7日まで、秋の伝道会、また講演会、また街道剣道1周年記念行事という意味を込めて、影山のりふみ恵子先生ご夫妻をお迎えすることになりました。今からぜひ祈り備えて行っていただきたいと思います。影山先生ご夫妻は、お二人とも盲人、そういった中で結婚に導かれ、また子供たちを産み育て、また教会の牧師として働きをし、また全国を回って様々な講演、また盲人の方々への伝道をしていらっしゃる、非常に素晴らしい先生ご夫妻です。最近、命の言葉社からこういう本が発行されました。あなたの小さな優しさを副題として、障害者への心配り。内容は、視覚障害者への心配り、聴覚障害者への心配り、また、肢体障害者、体の障害を持った方への心配り。そういった様々な、テーマについて、4人の方々が、特にそういった障害を持って、生きておられる方々が、実に行き届いた心配りのあり方、伝道のあり方、また教会のあり方を書いてくださっています。私たちの教会でもますます、こうした面の学びと取り組みが求められていますので、この本は非常に貴重な助けになるかと思います。この本の中で、視覚障害者の項目を影山先生が担当しておられます。非常に具体的で、教えられることばかりです。その中で考えさせられた一文がありましたので、その部分的に読ませていただきます。30年近く盲人伝道に携わり、たくさんの協力的な聖眼者、目の見える方々、聖眼者のクリスチャンと接する中で、何回となくこんな言葉を耳にしました。今まで盲人のことは何も知らなかったけど、実際に交わりを持ってみると、盲人も目が見えないということ以外は、普通の人と何も違ったところのない人だということがよくわかりました。これは大変気持ちの良い、前向きな言葉で、私も嬉しく感じていたのですが、いつの頃からか、そういう発言に対して、ちょっと待てよと思うようになってきました。目が見えないこと以外は、普通の人と何も違っていないというのは、本質的には正しいのかもしれません。しかし、実際の生活では、目が見えないというのは、やはり大変なことなのだという点を、この聖眼者はどれほど理解しているのだろうか、と心配になってくるのです。 目が見えないというそのことだけでも、目の見える人とはかなり違うのに、実生活の上では目が見えないということから派生してくる様々な障害、例えば、一人で自由に歩けない、活字が読めない、人に出会っても自分の方から挨拶ができない、などの困難が伴ってくるからです。ですから、盲人は目が見えないだけで、他には普通の人と何も変わったところがないなどと簡単に考えてほしくないのです。むしろ、盲人と晴眼者とは多くの点で違っているし、その違いはそう簡単に理解できるものではないのだと思っていただきたいと、あえて私は言いたいのです。その違ったもの同士、人間的には簡単に理解し得ないもの同士が、神様の憐れみにより、御霊の神様によって一つとされているのが教会なのだと私は思うのです。違っているのだ。そう簡単に理解できるものではないのだ。これを前提とせよというわけです。私たちは何かちょっとした経験をしますと、もうそれですぐに、ああ、私はそういう人のことが分かったと思い込んでしまいます。しかし、どこまで行っても、私たちは分かってはいないと考えた方が正解なのでしょう。これは障害を持った方々との接触だけではなくて、すべての人との出会い、接触の中で言えることだと思うのです。この心理学の分野で活躍しておられる河合駿先生は、この心の処方箋というですね、非常に素晴らしい本の中で、その冒頭で、人の心などわかるはずがないという項目を挙げて、次のように書いています。臨床心理学を専門にしていると、他人の心がすぐわかるのではないか、心の中のことを見透かされそうで怖いとまで言われる。しかし、実のところは、一般の予想とは反対に、私は人の心などわかるはずがないと思っているのである。人の心がいかにわからないかということを、確信を持って知っているところが専門家の特徴である。いい表現ですね。わからないことを確信を持って知っている。それが専門家だっていうんですから。今日から皆さんも専門家になれるんでしょうか。続けて。一番大切なことは、その人を取り巻くすべての人が、その人にレッテルを貼っているときに、果たしてそうだろうかという気持ちを持って、その人に対することなのである。本当にその通りだと教えられます。私たちはいかにしばしば、私は分かっているという態度で、人を責めたり、裁いたり、傷つけたりしてきたでしょうか。また逆にそのような態度で、人から傷つけられたことでしょうか。しかし、本当には人は理解できない。分かって完全には分かり得ないのだという、そういう接触の中で。しかし私たちは、ただ一人、本当に私たちのことを正しく知ってくださり、理解してくださるお方、いや、自分で自分を知っている以上に、よく知っていてくださるお方、イエス・キリストがおられるということは、なんていう慰め、励ましでしょうか。今日のところから、そんなイエス様のお姿を、私たちは見るのです。四章の一節。イエスが、ヨハネよりも弟子を多く作って、バプテスマを授けていることが、パリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、三節、主はユダヤを去って、またガリラヤへ行かれた。当時のユダヤの社会では、ここに出てくるパリサイ人、この人たちの存在は非常に大きな力、勢力を持っていました。このパリサイ人の人たちの様々な圧力が、そのユダヤの社会を動かしていたわけです。そして、このパリサイ人たちは、これまではバプテスマのヨハネにその矛先を向けていたのですが、ヨハネよりもイエス様の方が多く弟子を作っているということが知られると、今度はパリサイ人たちの矛先がイエス様に向かい始めたわけです。 そのことをイエス様が知ったとき、今はまだパリサイ人たちと正面衝突をして戦いをするそのような時はまだ来ていない。まだパリサイ人たちとの正面衝突は避けながら、その時が来るまでまだしばらくのなすべきことがある。そういうわけでパリサイ人たちとの接触を避けるようにして、ユダヤから再びガリラヤ地方、北のガリラヤ地方へと行かれたのです。イエス様がなさっている行動を見るとき、パリサイ人たちがそのイエス様のなさり方を見ると、もう腰を抜かすばかりの型破りな、当時の習慣、宗教的な習慣から言えば、もうとんでもないことをイエス様はしていらっしゃったのです。パリサイ人から見れば、まさに罰当たりというようなイエス様のなさり方だったのです。そして、パリサイ人を避けてガリラヤに行かれるイエス様が、その旅の途中で取られた行動はまさに、パリサイ人たちが最も許せないとんでもない行動だったのです。4節。しかしサマリアを通っていかなければならなかった。地方のアウトラインをご覧になっていただくと、そこに地図を印刷しておきました。南のユダヤから北のガリラヤ地方に行くには、直線で行けば早いわけです。その途中にサマリアというところがあるわけです。ところが、ほとんどのユダヤ人はサマリアを通らないで旅行したのです。わざわざ遠回りをして一度ヨルダン川を渡って、そしてそのペレア地方と言われるところを北上して、サマリア地方を避けて、そしてガリラヤ地方にこう入っていくというコースを選んだわけです。なぜかならば、旧説の終わりにあるように、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。ユダヤ人はサマリア人のことを軽蔑していました。汚れたものと呼んで、その土地に入るだけでも足が汚れてしまうと考えたわけです。なぜそんなにまでもユダヤ人とサマリア人は仲が悪かったんでしょうか。紀元前722年、イスラエルの国は二つに北と南に分かれていましたけれども、この時北王国イスラエル、その実は首都がサマリアだったのですが、アッシリアという大国に征服されてしまいました。そして多くのイスラエルの人たちはアッシリアに連れて行かれたわけです。そして、空き部屋のようになっている北の国に、アッシリアはですね、様々な民族を移住させて住まわせたのです。そうすると、そこにまだ残されていたイスラエル人と、外国から移り住んできた人たちが、長い年月の間に次々こう結婚をして、そして、イスラエル民族の純粋な血液ではなくして雑根と言われますけれども、そういう形で一つのサマリア民族というものが生まれてきたのです。ユダヤ人たちはそのことが許せなかったのです。ユダヤ人の純粋な血を汚したというわけで、一緒に礼拝することも拒んだのです。皆さんご存知のように、ネヘミヤ記なんかを見ると、ネヘミヤが一緒に神殿、またエルサレムの城壁を建て直そうとしたときに、サマリア人が協力させてくださいと言ってですね、来るんですけども、全部拒むわけです。そういうわけで、サマリア人たちは、自分たちで今日の舞台になっている、このスカルのすぐ近くにあるゲリジム山っていう山の上に神殿を建てて、そこで自分たちの礼拝をするようになったのです。またこのサマリア人たちは、旧約聖書、その中でも最初の5冊、モーセの5書だけを、神様の本聖書として、礼拝するという、ユダヤ人から見ればちょっと変わった一つのグループがそこに、すなわちサマリア教団なるものが出来上がったわけです。こういう一つの背景の中で、ユダヤ人とサマリア人はまさに憎み合っていました。もう、互いに軽蔑し合い、犬猿の中、犬猿の中になっていたのです。ところが、そんな 習慣、そんな人々のあり方の中で、イエス様はこの時、サマリアを通って行かなければならなかったというのです。なぜ通って行かなければならなかったのでしょうか。急いでいたから、回り道をしないで直線で早くガリラヤに行きたかったんでしょうか。それにしては、この後40節を見ると、サマリアの人たちの願いによってイエス様はさらに2日間そこに滞在したとありますので、先を急いでいたので、わざわざこのサマリア、ユダヤ人が敬遠するサマリアを通ったというわけではなかったのです。たった一つの理由は、この後に登場する一人のサマリアの女性と出会うこと。そのためにイエス様は、このサマリアを通ったとしか考えられません。さて、今日ここに出てくるイエス様のお姿を見るとき、イエス様は当時の人たちが持っている常識、特にパリサイ人たちの目からすれば、もうとんでもない行動を取ったのです。当時の様々な人と人とを隔てる、この隔ての壁がありました。イエス様はそのような隔ての壁を次々とですね、打ち壊しているのです。今日のところだけでも、イエス様は次々とですね、壁を壊しているのに気づきます。今も世界中が固唾を飲んで見守っているのがユーゴスラビア情勢です。本当にバルカン半島っていうのは世界の火薬庫と呼ばれるぐらい、あそこから世界大戦が勃発する。そういうですね、非常に危険なところですので、ですね、空爆が一体どこで終わるのか、それともさらに飛び火していくのか、本当に危険な情勢です。私たちはあそこに民族と民族、その本当に争いがあるのを見るのです。民族と民族との間の大きな壁が、争いの原因にあるわけです。しかし、これは何も他の国のことではなくして、私たちの時代にも、私たちの国の中にも、目には見えませんけれども、しかし様々な隔ての壁があることを知らねばなりません。いや、私たち自身が、様々な隔ての壁を人と人との間に、自分と他人との間に立てて生活をしている、そういったことがあることに気づかねばならないのです。イエス様がここで打ち壊しておられる壁、それはどんな壁なんでしょうか。6節から9節までの中にその壁を探してみたいのです。第1番目はもうすでに触れましたように、ユダヤ人とサマリア人の間にある壁。決して近づこうとしない、付き合おうとしないこの壁をイエス様は物の見事に砕くようにしてサマリアを通り、そしてこのヤコブの井戸に座って、そこに現れたサマリアの女に水を飲ませてくださいと頼んでいる。これはパリサイ人が見たらもう見ちゃったどころではない大変なことなのです。そこを歩いただけでも汚れるわけですから、汚れるというわけですから、ユダヤ人たちからすれば。それにもかかわらずイエス様は、井戸の傍らに座って、この井戸っていうのは深さが30メートル以上もある深い井戸で、誰でも勝手に汲まないように、そこには鶴瓶なんかなくって、汲む人が、そういうですね、水を汲む材料を持って、わざわざ来るわけです。ですからイエス様は汲むことができないので、待っていたわけです。そしてすいません。あなたのその鶴瓶で水を汲んで、あなたのそのコップで私に水を飲ませてくださいと頼むわけですから、サマリア人の持っているもので水を飲もうというわけですから、これは私たちピンとこないかもしれませんけども、当時の常識から言えば、まさに型破りな行動です。サマリアの女性自身がそれに驚きます。9節。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか？そう言わざるを得ないほど、サマリアの女性から見ても、これは常識外れの行動だったのです。第2番目に、男と女の壁をイエス様は砕いています。ユダヤ人の男性は、祈るときにこのように祈ったそうです。 主よ、あなたを褒めたたえます。あなたは私を女にお作りになりませんでしたから。皆さん、もしも牧師が礼拝の前、先の祈りでこんな祈りしたら、もう大変です。この礼拝の途中で。もう女の人たちをボーンと怒ってですね、出ていくかもしれませんし、もう首根っこを抑えられてですね、もう大変なことになる、でしょう。しかしユダヤ人の男性は当時、そうやって祈ってたわけです。ね。そんな時代の背景です。イエス様の時代に、男性が女性に、例えば教会に来て、皆さん、男性の方は女性に今日、教会で話しました？声をかけましたか？とんでもないこと。決して男は外で、また公の場で女に声をかけるなんて、これは許されないことですね。特にユダヤ教の教師、ラビと言われる人はですね、決して外では、それが奥さんであっても娘であっても声をかけちゃいけないのです。そういう社会。この時代に、この、傷つき、血を流すパリサイ人という表現があったそうです。あるパリサイ人たちは、道を歩いていて、この、婦人が向こうから歩いてくると、もう、汚れたものを見てはならないっていうことで、私言ってんじゃないですよ。どうしたかっていうと、声をかけるところじゃない、目をつぶったわけです。目をつぶって、女を見ないように歩いたために、あちらこちらにぶつかって、傷つき血を流すパリサイ人という名前がついたっていうわけですから、それぐらい、当時は女の人は低いものとして差別されていたわけです。そういう背景の中でイエス様の行動を見ると、イエス様が声をかけた女の人に、サマリアの女自身がびっくりしたように、これはありえないことをイエス様はなさったのです。そして第三に、この女性は普通の女性ではありませんでした。サマリアの町の中でも、特にみんなから白い目で見られている、身持ちの悪い女性として評判の女性。人との間に本当にですね、高い壁が作られているような、人から本当にのけ者にされているような女性だったのです。18節を見てわかるように、あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。5人の夫をとっかえひっかえ。そして今は現在6人目の男性とこの同棲中というですね。ですから、ある人はこの女性のことを、友情、売春婦だろうとですね、言ってるぐらい。ですから、街の中ではいつもこの女性は白い目で見られていたわけです。そしてそんな人の目を避けて、この女性は生きていたわけです。しかし、いくら人の目を避け、暮らしていても、水を汲んでこないことには生きていけないので、今水を井戸に汲みに来ているわけですが、普通は井戸に水を汲みに来るとき、だいたい 1.5 キロぐらい町からあったそうですが、朝夕のですね、涼しい時間帯を選んで、女たちが連れ立って、井戸に水を汲みに来るわけです。しかし、この女性が水を汲みに来た時刻は、6節の一番最後に、時は6時頃であった、とあります。6時頃。この6時頃っていうのは、私たちの時間でいう6時頃ではなくして、朝から数えて6時間目、第6時間目。すなわち、ちょうど正午頃を指すわけです。真っ昼間。一番暑い時間帯をわざわざ選んで、すなわち、人々が決して水を汲みに来る時間ではない時間を選んで、一人でこっそり、人に会わないように来ている女性なのです。すなわち、この女性と町の人々との間には、分厚い隔ての壁があるわけです。しかし、イエス様は、その壁をぶち破るようにして、この女性に近づいたわけです。そして、この光景の中に、私たちは最大の壁を破っておられるイエス様のお姿を見ます。それは、神様と人間、神様と私たちとの間にある高い壁です。人は、神様の形に、神に似せて作られました。 それは神様と親しく交わることができるものに作られた意味です。しかし、人は神様に背き、罪を犯したために、神様と人との間には大きな隔たりが、大きな分厚い、決して人間の側からは越えることはできない壁ができてしまったのです。しかし、なんと、この神と人とを隔てる、この溝、神と人とを隔てる高い壁を、人間の側からではない神様の側から打ち破って近づいてきてくださったのがイエス・キリストです。どこまで近づいてきてくださったのか。6節。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。なんとここに、きっと朝暗いうちからユダヤを出たのでしょう。ひたすら歩きに歩いて疲れ切っておられるイエス様、もう歩くことができなくってそこに腰を下ろしているイエス様のお姿があります。そして7節でサマリアの女性に、私に水を飲ませてくださいと頼んでいる、喉の渇きを覚えているイエス様。そして8節を見てわかるように、弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。喉の渇きだけではない空腹も覚えておられるイエス様。ここに私たちと同じ姿になって、私たちと同じように疲れ、喉の渇きを覚え、空腹を覚えておられる人としてのイエス様のお姿を見るのです。イエス様は私たちが人として経験するあらゆる苦しみ、痛み、悲しみ、寂しさ、疲れ、貧しさ、こういったものを極限まで経験されたお方なのです。イエス様は、決して私たちのことがわからないような遠い遠い存在ではなくして、本当に私たちのことを誰よりも理解してくださる、分かってくださるお方、身近な方。だから私たちもこの方に大胆に近づくことができるお方なのです。ご自身が疲れ、また重荷を負って生きてストレスの中に生きておられたので、私たちに向かって、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、この招きをすることができたのです。さあ、イエス様は様々な隔ての壁を次々と打ち破って、溝を埋めてくださる、隔てを取り除いてくださるお方なのですが、さあ、私たちの周りにはどのような隔ての壁があるんでしょうか。確かに男性と女性との間の隔ての壁、様々に今も法律がこうできて、この隔てがなくなるようにというですね、ことがなされていますけれども、しかし隔てがあります。健康な人と障害を持った人、また病気の人との隔て、日本人と外国人という隔て、教育のある人、ない人の隔て、財産のある人、ない人、また地位、名声のある人、ない人、自分の好きな人、嫌いな人、同じ意見の人、意見の異なる人、クリスチャンとクリスチャンでない人、様々な隔てを私たちは見出すことができます。私は誰とも隔ての壁を持っていません。私は全ての人に心の扉が開いていますと言うかもしれませんが、しかし私たちは日々の生活の中で気づかないうちに心の中に偏見を持ったり、ある種の人々を拒んでみたり、また知らず知らずのうちに人との間に壁を作って生きてしまうものです。いえ、私はクリスチャンですから、決してそういった壁は持っていませんとですね、言えるでしょうか。いえ、私は救われたクリスチャンです。神の民となりました。神様を私はお父さんと呼ぶことができるのですという、この思いが、知らず知らずのうちに間違った高ぶりや、また偏見に結びついて、とんでもない態度に走りかねないということを知っておらねばなりません。 その悲しい実例なのですが、私たちは、例えば、あのヒトラーによる、またナチズムによる、ユダヤ人の600万人以上のあの大虐殺のことを聞くと、なんていうことだとですね、怒り、憤慨します。アンネの日記なんかをですね、読んだりすると、本当に同情の涙を禁じ得ない。どうしてこんな女性が、こんな可愛い子が、こんな暴力によって殺されればならなかったんだと怒るかもしれないんですが、ところがです。あの大虐殺の背後には、クリスチャンたちの責任もあったということを、最近知らされて私自身愕然とさせられています。それは、どういうことかというと、2000年前、ユダヤ人たちがイエス・キリストを捕らえて、ピラトに、総督ピラトに引き渡したとき、ピラトは、イエス様を調べて、この者には何の罪もない。何とかして許そうとしたのですが、先導されたユダヤ人たちは叫んで、イエスを十字架につけろ。暴動になりそうなのを見て、ピラトは、この人の血については、私には責任がない。自分たちで始末するがよいと言って、群衆の目の前で手を洗いました。その時、群衆はこう言ったんです。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。なんと、あのナチズムによるユダヤ人大虐殺の折、クリスチャンたちはこの御言葉を元にして、2000年前にユダヤ人たちはイエスを殺した。ジーザスキラーズ。イエスを殺した張本人たち。そして彼らは自分の口で言ったんだ。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいいと。その血の責任を今問われているんだ。当然の報いを受けているのだ。聖書の御言葉をそのように解釈をして、ヒトラーによるナチズムによるユダヤ人の虐殺をクリスチャンたちは支持したのです。もちろん、命を張ってナチズムに抵抗したクリスチャンたちの存在もあります。しかし大多数のクリスチャンたちがこの聖書の言葉によってそれを支持したという歴史的な事実を突きつけられたとき、私たちは愕然とさせられるのです。なんと恐ろしい聖書解釈でしょうか。決して私たちは聖書からそのようなことの裏付けとすることを許されませんし、恐ろしい、これは歴史の本当に汚点だと思うのです。イエス・キリストは、まさにそのような偏見を打ち破るために来られた方です。エペソ人の手紙の2章の14から16節、一番下に書き出しておきました。キリストこそ、私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。敵意は十字架によって葬り去られました。キリストこそ、私たちの平和、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊すお方。確かに、私たちが例えば一歩外に出るとき、私たちは日本に住んでいるとき、日本人であるということを何とも思わないのですけど、例えばずっと以前に、もう20数年前、いや30年ほど前ですよか、韓国を初めて訪ねたとき、ある一人の韓国の方が私のところに来て、私は日本人が憎い、日本人が許せないと言ってですね、その怒りをですね、私にぶつけてきました。十数年前にアメリカに行ったときに、レナウ先生の母教会を訪ねたとき、その教会の一人の人が、俺は日本人は嫌いだ。日本人は見たくもない。そう言ってですね、本当に私を攻撃して、 そして原子爆弾を日本に落としたこと、これは神様の本当に素晴らしい祝福だった。そう言ってですね、責められてしまいました。とても辛い経験でした。しかし、本当にですね、確かに日本人が外国で行ったこと、そういったこと、私たちは関係ないと言って、口を拭うことは許されない。確かに大変なことを日本人はしたのです。しかし、イエス・キリストが敵意を廃棄してくださった。十字架の上で一切の敵意をご自分で身に受けてくださって、一切の憎しみを、怒りを、裁きを、壁を作って対立している者同士のその憤りの言葉をご自分が全部一身に受けて、そして二つのものを一つにして、隔ての壁を本当に壊して和解させてくださったイエス・キリストを私たちは見るとき、ああ、ここにこそ本当の平和の道があるのだということを知らされるのです。ガラテヤの3章28節、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。だから、なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。ある家庭でお父さんと息子が大喧嘩をしました。お父さんは息子に向かって、お前のようなものは見たくないから出て行け。息子ももう売り言葉に買い言葉ですから出て行くとも、お父さんなんかお父さんとも思わない、もう帰ってこないって言って本当に家を出てしまったのです。真ん中に立っておろおろしたお母さんは何とか取り持とうとしましたけども、二人とももう許さない。そうやって数年が経ったそうです。互いにいがみ合って決して和解しようとしないお父さんと息子、間に立ったお母さんは心痛のためについに重い病にかかって死のとこについてしまったそうです。そしてその死のとこでお父さんに頼んで、お願いだから、最後の願いだから息子を呼んでほしい、お前の頼みだ仕方がないということで電報を打って息子を家に呼びました。連絡を受けて帰ってきた息子、しかしお父さんの顔も見ようともしないで、しかしお母さんのとこに近づいていったのです。その時お母さんはお父さんの手を取って、息子の手を取って、自分の胸の上でお父さんと息子の手を重ね合わせると、私の死に免じて許し合ってほしい。そしてお父さん、息子の前でお母さんは死んでしまったというのです。お父さんと息子はお母さんの死をかけた和解の願い、死んだお母さんの手の中に握られたお父さんと息子の手、差し物を固くなだった息子も、お父さん許してください、僕はいけなかったんです、お父さんもいや私こそ言い過ぎた、許してくれ、和解が成立したっていうのです。まさにイエス・キリストはイエス十字架のその死によって神様と私たちとつなぎ合わせてくださいました。とても神様の前に出られなかった私たち、しかし一切の神の怒りを身に受けていることによって和解させてくださいました。隔ての壁を壊してくださったのです。また十字架は人と人との隔てを取り去ってくださるのです。私たちのうちに誰かとの間に隔ての壁があるとしたら、イエス・キリストがその隔ての壁を壊して私たちを和解させようとしていることを知らねばならないのです。もしかすると私たちは自分自身との間に、自分自身、私と私自身、自分自身のうちに隔ての壁を作って自分を受け入れてないっていうところがないでしょうか。自分が憎い、自分がかわいそう、自分がもう劣等感の中で自分を受け入れられないっていうことはないでしょうか。でもこの私のためにイエス様が死んでくださった以上、自分自身とも和解する必要があるわけです。キリストは自分自身とも仲直りするようにと隔ての壁を壊してくださったのです。今日、私たちはなおも隔ての壁を持ったままで生きるでしょうか。今日、主が隔ての壁を打ち壊すお方、十字架の上でそのことをしてくださったことを心から感謝して、この主の和解を 受け取りたいと思うのです。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。